メッセージは父の日礼拝、逆説から見る父子の健全な関係と題しまして、旧約聖書第2サムエル記13章から18章です。まずはじめに18章の33節をお読みいたします。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。アーメン。今日も私たちを教え正してくださる命の御言葉を通して、親が子に時には無知を持って叱責する、その命の関わりを豊かに築く家庭家庭でありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。今日は父の日です。一家の大黒柱として日ごと皆さんを養うために、存在する父親、あるいはもう、お父さんがいないという方もおりますけれども、皆さんはこの父親にあって、育まれ、父と母に育てられて、そして、今で歩んできました。ここにはまた父も、また、おりますけれども、本当に今日はそのお父さんの労をねぎらうべき日です。家族は本当にお父さんも大黒柱ですけども、しかしその他の、お母さんやまた子供たち、もう一人一人が構成員としているから、その家庭が成り立っているわけですね。今日はこの父を覚えて、メッセージをしていきたいと思います。それでは一言お祈りします。私たちの愛する主よ、御霊が諸教会に語られる言葉を今しっかりと聞き尽くすことができますために、今御言葉を語るしもべらの唇を開いてください。また心を整えてください。一人一人の耳を開いてくださり、ただあなたから流れ出てくるその命に浸し込まれ、またそれによって整えられ、これから父として、あるいは家族の一員としてどのように歩んでいけばよいかを教えてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、ある父とある子の話について見ていきたいんですけども、今日見ますのはダビデ王という父、ダビデ有名ですけども、そしてその子アブシャロム、この父と子の関係について見ていきたいと思います。彼らは、不器用ながら、もう本当にこう愛する、ちょっと父とアブシャロム、ちぐはぐな父と子の関係です。そして彼らのその、終わりはバッドエンド、悲しい結末です。でその悲しい結末、そこからですね、私たちは逆説的にどのような家庭が祝福されるのか、家族はどのようにあるべきであるのか、それを今日、この反面教師としてこのダビデとアブシャロムのこの父子の関係を見ていきたいと思います。でまずですね、なぜこの、ダビデとアブシャロムのその関係がちぐはぐになってしまったか、なぜ最終的には悲しい結末になってしまうか、その発端となった事件がですね、この、第2サムエル記の13章に発します。まず、ダビデには、長男アムノン、がおりましたけれども、でアムノンで次男三男と、で三男がアブシャロムです。いずれも異母兄弟です。ダビデには、奥さんがたくさんおりました。もうここからですね、ここからして聖書にあるその夫婦関係、また家族関係がもうそこで、 まあ、一つの違反といいますか、いや違反というよりも祝福の法則から外れてしまっている姿はもうここにすでにあるんですね。聖書のその進める、家族像、夫婦は、ね、それぞれ男一人女一人であるべきなんです、ね、イスラムのように一夫多妻制、これは神様の道から外れてるわけです。創世記にあります、ね、男と女は父母から離れて二人は一体となり、ね、そうして夫婦が築き上げられ、家庭が築き上げられていくわけですけれども、ダビデは、ね、もうすでにその時点で妻がたくさんいるということから、もうそのたくさんいる奥さんたち、あるいはその奥さんたちから生まれた子供たちに、ね、悲しい経験をさせてしまう、その土台がもうすでに作られてしまっているわけです。でこの、ね、中で生まれたのが、ね、まず一番最初に生まれたのが、ね、アムノン、長男です。でこの長男、ね、王の子供、王子として、ね、育てられました。王の長男ということで、ね、何かと、いろいろなことを、ね、やんちゃうなことをしても、ね、まあ、王様の子供だからということで恐れられ、あるいは、ね、はばかれて特に強いことを言われなかったのかもしれません。でダビデ自身も、ね、どうも子供が強く何度も言うんだったらそれに折れて、ね、負けてしまう性質であることが、まあ、読み進めていけばわかるんですけども、で何かをしてしまっても多めに見られるということが続きに続いて積み重なっていくと子供たちは、ね、思うんですね。あ、何しても許されるんだ、あ、親に対してはもうちょっとこっちがしつこく出れば許されるんだ、ね、あれを買ってほしいっていうところで、ね、ダダをこねれば買ってもらった、大声出せば買ってもらった、じゃあ今度は、ね、地面に転がり回って欲しいって言えば、ね、今度は折れてくれるに違いない、ね、そういうふうに思っていくんですね。で結局そのようなことが積み重なってしまっていくと、ついにですね、自分を制するということを子供は忘れていってしまいます、ね、してはならないことというものもあります。しかし親がですね、あまりにも子供を放置しすぎると、してはならないことを制するという気持ちもなくなってしまうんですね。このアムノンはしてはならないことをしました、ね、妹を、ね、性的な目で見て情欲に駆られて妹と寝たい、ね、そして思いを遂げるために、ね、友達と相談して、その友達も友達なんですけども、ねその自分の汚れた欲望を果たすということを、ね、それを、してしまいました。結局、ね、このアブシャラムの妹、ねタマルという女性を、ね、この長男アムノはその性的に、ね暴行して、そしてそれをものにしてしまった。結局ですね、子供たちは本当に心の中で何が正しいのであるのか、何が間違っているのか、これやっぱりしっかりと親がですね、まだ子供がその自分を制することはできない年齢、あるいは何が良くて何が悪い、それが分からない年齢においてはしっかりとそれを教えて戒めて、時には、ね、叱責をする、これがやはり必要なんです。でこの長男アムノンは、ね、妹を犯すというその罪を犯してしまったんですけども、でダビデ、ね、それを聞いて怒りました、ね、怒ったんですけども、ただ怒ったとあるだけでこのアムノンに対して何か、ね、戒めたとか、あるいは責任を取らせた、ね、そういったことを、したという記述はありません。この、ね妹のタマルを面倒見たのはこの、ね犯した張本人であるアムノンではありませんし、また父ダビデでもありません。もうすぐ上のお兄さんのアブシャロム、ね、彼アブシャロムがこのタマルの面倒を見た、ね、あります。結局アムノン自身は何の責任も取らされず、また殺されたりもせずに、そのまま放置状態で、その後過ごして、ね、もうタマルは本当に心悲しく、もう一人で結婚もせずにお兄さんのアブシャルムの家で、ね、寂しく過ごしておりました。結局このようにして、ねまあ、性的な罪を犯すんですけども、これダビデ自身もですね、お父さんであるダビデも過去に性的な罪を、ね、してはならないことをした経歴があります。ですから、ね、お父さんとしても、ね、お前そんな性的なことをしたらどんなに神様が怒られるのかって言いづらかったのかもしれないです。確かに、ね、自分も何か例えば性的な面において弱さがあるとするならば、ね、子 子供が性的な面で何かしたら自分も刺さるわけですね。でそれで強く言えないというところはあるかもしれないんですけど、しかしそうであってはならないんです。経験があるならば、その性的な面において、罪を犯したらこんなにも恐ろしい、こんなにも苦々しい、辛い思いをしたんだぞ、そのことをしっかりとダビデは伝えるべきだったんです。
皆さんよく聞いてください。私たちは弱いから罪を犯します。でも私たち人間というのは神に何で許されているかって言ったら、人間は罪が犯したくてうずうずして罪を犯す人はいないんです。人間というものは神に似せて作られたもの、罪人として転がり落ちて今罪を飲み食いしながら生きていながら、でも自分が犯した罪に対して、悔やむ心があり、まだクリスチャンであるならば罪に対して必ず主をごめんなさいと許しを請う、そしてこの誤った道を何とか立て直して惑えて生きようというね、その志が人間にはあるわけなんですね。この弱い私たちがまだもう一つの弱さを持っているのは、他人の罪に対しては大胆に告発する、自分の罪に対してはつぐんでしまい、臭いものに蓋をする。これは発展していて、自分の家の家族の罪ということを、それを隠すために公においての言葉がありますね。家の恥だ、家の恥だと思ってるから臭いものに蓋をしよう。だからどうしても相手が犯した罪に対して責めることはあっても、その罪を問い立たすために自分をあらわにして、自分がこういう罪を犯したからこういう辛い思いをしたんだと、こんなとんでもない破局に至ってしまったんだと、自分を棚に上げてその罪を問い立たして、その罪を切ろうとしないんですね。断ち切ろうと、ダビデ自身の身から出た錆、それは彼は人の妻を犯してしまう、それも忠実な自分の部下の妻を、このような罪を犯した後、ダビデはナダンという預言者が使わされて、そしてナダンから叱られます。そしてダビデ自身がその叱られた後に悔い改める、悔いるということを彼は一生懸命して、そして許しの道をいただいたものの、結局罪によって宿ってしまったその子供というのは命が絶たれて、そしてこの地上を離れ去るという体験をしました。そういう体験をしたダビデが自分の身から出たこのアムノンというものがやってはいけないことを、それをやってしまった、性欲に駆られて手を出してはいけない自分の妹に手を出してしまった、そして傷ついた妹、自分の娘に対してケアすることもなく、そしてダビデはそのまんまそれを過ごしてしまったということが、後々のこの不幸を生むきっかけになってしまったんですね。皆さんは聖書に出てくるこの人物、その人物にまつわるこの物語、それをああダビデのこと、ああアムノのこと、ああアブシャロムの、ああタマルね、思うならば、この聖書は、この言葉は皆さんと私と何の関わりもない言葉になってしまいます。聖書の創世記の一章一節からヨハネの啓示録の最後に至るまで、主はこのすべての言葉を良しも悪もあなたに当てはめて、そのことがないようにしなさい、そのことを実践して幸いがあるように、それを自分の実践すべき良いこととしなさいと私たちに言っているわけなんですね。自分が 過ちを犯して、そしてその性的過ちを犯したその滅亡がその家に降りてしまい、そしてそれが芽生えてしまった時に自分の胸を打ち叩いて、不正なもののゆえにこんなことが起きてしまいましたと、主の御前においてまず自分を悔い、そして子供を改めるべきでした。焼くなり殺すなり戒めるなりするべきでした。アムノンがやってはいけないことを知った後、怒ったということは書いてあるものの、そのアムノンに対してダビデがこれぐれをした、これぐれをしたということがないです。なぜかわかりますか？人が犯した罪はよくこうやって、よくこうやって指さして訴えます、責めます。でも自分が犯した罪というものは棚にあげて、そして悔いることも、そして棚にあげて、それをまだ人々に悔いる、そのきっかけを、ね、与えることもしないということが、私たちにもしばしばのことなんですけれど、旅でもそうであった。これが旅での体で終わるべきことが終わらずに、旅での子供の体においても続く罪として残ってしまったということなんですね。
この罪が取り扱われないでそのまま放置されるということ、ね、これが神の国の中をかき回し、そして家庭をかき回してしまう、その根拠になってしまうんですね。本来であるならば、ね、立法に照らすならば、この未婚の女性を力ずくで犯す、ね、これは、ね、死に値する罪、ね、そのようなものは、ね、殺されなければならないなんですけど、しかも、ね、兄弟同士で、ね、自分の血縁同士でそういうことをするのは、ね、本当に恥じるべきこと、ね、それもまた、ね、殺されなくてはならないということではあるんですけども、今日のダビデ、ね、一切そういうことをしませんでした。もうそういうことをして神の国の中から、このようなハレンチな行為がなくなるように、ね、人々がそれを見て恐れるようにということなんですけど、しかしダビデはそれをしないで、しかもアムノンそのまま、放置状態なんですね。そのようにして何の問題も扱われないまま2年の歳月、月日が、ね、過ぎていきます。その間、ね、何があったか、アムノンとしては、ああ今回もまた許された、じゃあ何しても許されるんだなっていう思いがまた、ね、一つ根強く条件付けられ、そしてアブシャロム、彼は何も言いません。表向き何もしません。黙っています。しかし心の中は穏やかではないんですね。心の中では、ね、ふつふつとこのアムノンに対する復讐、これを、ね、ここに定めております。タマルはどうだったか、ね、寂しく2年間、ね、もう人、しかもお兄さんから、ね、怪我された、そのことはもうみんなに知れ渡ってしまっている、ね、本当にお嫁に行けないというその心苦しさ、それによって、ね、ね、思い思いの、ね、2年間が過ぎていきました。そしてその2年目にですね、事件が起こります。で、この第2サムエルの13章の方を、ね、見ますと、書いてあるんですが、ある時ですね、羊の毛の刈り取りのその祭りを、ね、アブシャロムがすることになります。アブシャロムが、ね、あるところで羊の毛の刈り取りの祝いを、ね、した時、彼は、ね、王の息子たち全部を招くことにしました。父親のダビデ王は、ね、このアブシャロム、いや あなたがそんなことをすると、ね、あなたの負担になるから、ね、そこ全員呼ばなくていいよって、ね、お父さんはアドバイスするんですけど、しかし、ね、アブシャロムはじゃあ、ね、お父さんも来ないんでしたらどうか長男のあのアムノンもが攻めてくるようにしてください、ね、そういうふうに言うんですね。でダビデは、ね、アムノン、アブシャロム、この組み合わせもうピンとくるんです、ね、なぜ、ね、アムノンを呼ばなくてはならないのか、ね、ダビデは 言うんですけど、しかしアブシャロムはしきりにしきりに願うんです。しきりに願ったから、ね、子供がしきりに願ったから父親ダビデの方が折れてしまうんですね。折れてしまう、ね、本当に親はですね、子供のしきりな願い、子供があまりにもダダをこねる、あまりにも同じことを繰り返す、これに弱いところではあるんですけど、しかし皆さん、命に関わること、永遠に関わることこと、神様との関係の中において神様に失礼があるというようなことであるならば、子供のそのしきりな願いには乗ってはなりません。でダビデは命に関わることにおいてもう心配なことがあったんですけど、しかしアブシャロムの本当にもう繰り返し繰り返し、お父さんお父さんお父さん、ね、それに乗ってしまいました。でそれで、アムノン、ね、長男のアムノンがアブシャロムの家に、ね、行って、他の兄弟たちも行くことになります。アブシャロムの家です、ね、アブシャロムの家には、ね、このタマルがわびしく、ね、もう2年前までは本当に美しくて魅力的なが、ね、明るかった女性がもうその2年ですっかり様変わりしてしまったことでしょう。そのタマルがいる家に、ね、アブノンも呼ばれていくんですね。アブノンは何の、ね、その心やましさも暗さもなかったようです。でアブシャロムは、ね、そのアブノンが来たということで企むんです。でアブシャロムは、28節、アブシャロムは自分に使える若い者たちに命じていった。よく注意して、アムノンが酔って上機嫌になったとき、私がアムノンを撃てと言ったら、彼を殺せ。恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ。力ある者となれ。アブシャロムの若い者たちがアブシャロムの命じた通りにアムノンにしたので、王の息子たちは皆立ち上がって、おのおの自分のラバに乗って逃げた。こうしてアムノンに対する、ね、密かな復讐、まあ、密かなと言いますか、もう本当に分かりきったことですね、これをが果たされてしまいました、ね、アムノンはもうアムノンで、ね、もうこのアブシャロムの家に行って、その羊の毛の借り入れのお祝い、お祭り騒ぎでお酒を飲んで酔っ払って上機嫌になるということを、ね、したんです。もう自分が怪我した自分の妹がいるにもかかわらず、よって上機嫌にもう本当に油断しきるということができるような、所詮そういう人間になったんです。本当に子育てにおいては気をつけるべきです。このような子供に育ててはいけないんです。放置すること、ね、いけないことを子供がしているにもかかわらずそれを放置する、あるいは子供がもうあまりにも、ね、嫌だ嫌だ嫌だする、ね、それに本当はしてはならないことをそれを放置してそれを許してしまう、これが続いてしまうと、ね、子供は何をしても許されるんだ、ね、自分のこの欲望を抑えなくていいんだ、ね、ということになってしまう。
ただをこねるんですね、子供は。なぜかというと、子供が一番最初にただをこねるというのは子供自身の表現の言葉があんまり巧みじゃないんですよ、子供は。言葉が巧みじゃないから、体で目いっぱい自分はこれが欲しいんだと、それを表現しているのがただをこねるということなんですね。でもあなたのその表現法はママには聞かないよ。ただをこねるというのはママの好みじゃないよということで、子供にそれ教えるべきなんですね。でも世間体を気にする親はどうしても子供はただをこねると、まあしょうがない、お家にいてね、あなたはもうママに怒られるよとか叱られるよとか言いつつも、子供は自分のただをこねたその品は手に入れるわけなんですよ。一回でもやってしまったら子供を思うんです。これやればこの表現法でママは私の手の内だ、こういうふうにすれば必ずあれは手に入れるということを子供を覚えちゃうんですね。だからただをこねて物事をうんって言わしてしまった子供は、それからは人生全部ただをこねるということで、物を人をことを手に入れようと その魂胆が築き上げられていくわけなんですね。報道息子ただをこねましたね。お父さんが死ぬ前に財産をくださいと言ってはいけない、ね、そういうただをこねました。だからただをこねること自体が、ね、不当な要求をするっていうことなんですよ。不当な要求をしているときにそれをただこねられてこんまげしてそれを足してしまうということはその子供の人生に呪いを与えるということなんですね。言おうかな、どうしようかなと思うんだけど、悪さしてる人を見たら皆さん祈った方がいいです。直接関係がある人はその人に直接ね直球で言った方がいいです。でそれが身内であるならば事細かく言った方がいいです。それでその人がやっていることがどれだけ悪いかということを教えて、それでもそれを人がやってしまうんだったら私の責任はないわけなんです。でもダビデは責任を負わされましたよね。ダビデが負った責任というのは自分自身も悲しい責任を負った悲しい。でも子供がね二人も死んだんです。子供が二人も死ぬという責任を負わされた。子育て間違えると子供が死ぬ。しっかり覚えてください。箴言に書いてあります。子供が注意して聞かないということであるならばその子供ね、注意しても聞かないその愚かさを無知で打ってね、吐き取ってその子供をまっすぐにしなさいと。旅ではそれができませんでした。
箴言に書いてあります、ね、箴言29章の15節見ますと、箴言の29の15、口語訳でお読みしますと、無知と戒めとは知恵を与える、わがままにさせた子はその母に恥をもたらす。確かに、ね、わがままにさせた子は、ね、親の恥になっていくんですけど、しかしこのわがまま、ね、ヘブライ語ではシャラーハと言います。でこれ放任する、ね、要するに放置する、放っておくってことですね。子供がダダをこねても、ね、放っといて、ね、子供が悪い道に入ってもそれを放っといて、本来であるならば、ね、もう立法に御言葉に沿って戒めなければいけないところを、ね、それをしない、放任する、シャラーハする、そのような ことをさせた子は母の恥になる。でもう母どころではないんですね。主にある兄弟姉妹のこの交わり、教会も言ってみれば家族です。信仰における父がおり、信仰における母もおります。その、ね、兄弟姉妹同士で、あ、もう隣の兄弟が、あ、隣の姉妹が、ね、これ御言葉に沿ってみれば叶わないことをしている、神様に対して失礼なことをしている、ね、あ、この人ちょっと悪意なんか好き放題させられてちょっとケアしなければいけないというところで放任する、放っておく、これは恥になってしまいます。家族の恥になってしまいます。だから、ね、本当にここにおいて、ね、子供に対して、ね、無知と戒めとは知恵を与えると書いてあります。で無知と戒め、これは家族の中において必要なものです。無知を、ね、打つ、ね、子供を叩くという、ね、これ憎たらしいから叩くというわけではないんですね。愛してるから、ね、それを愚かさを取り除くために、その子が社会で世界でしっかりとそのような愚かさを出して、ね、人々から社会から詐欺すまれないようにするために、それを取り除くためにする、ね、無知、叱責、これは愛を根拠にして出ているわけですけれども、ね、自分の家の中では、ね、このわがままで通してしまう、ね、これを何も戒めないということであるならば、逆にかえってその子を憎むことになるのだ。そのこともまた、ね、箴言に書いてあるわけです。 ダビデはまずアムノンに対して放置してしまいました。本来父親である彼がしっかりと、ね、それなりの対処をするべきだったんですけども、しかしそれを放置し、また、ね、その妹のタマルが本当にわびしく住んでいる、ね、それ父がなんとか保証してあげて、ね、のはずも、それもまたそのすぐ直接の兄のアブシャロムに全部任せっきりになってしまっている。このようなことが続いたから、だから、ね、このアブシャロムによる、ね、長男を殺すということになってしまったんです。まあ、最も立法に照らすならば、ね、アムノは、ね、死に値する罪を2つ犯しているわけですね。まあ、兄弟、ね、姉妹の間でそういう不貧困なことをする、もう力ずくで性的に恥ずかしめる、ね、これは死に値するんですけども、しかし父がしなかったゆえにアブシャロムが、ね、2つともやったんですね。この妹タマルの世話と、また、ね、長男をそのようにして処罰するということを、ね、それはやったわけですけども、しかしダビデはこのアブシャロムに対して、アブシャロムが行ったことについても、ね、一時は悲しみましたけれども、結局ダビデは、ね、何もしなかったんです。ところでは心配しました、ね、この日本語の聖書を見ますとですね、となかなかそれが伝わってこないんですけども、この第二サムエル記の13章の39節、ここ、日本語の聖書ではこう書いてあります。ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである、ここで、ね、ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめたと書いてあるんですけども、これですね、英語の聖書キングジェームズバージョンや、またダビデ訳では真逆のことが書いてあります、ね、ダビデはアブシャロムに会いに出ることを、ね、ロングトゥー、ね、ロングトゥーした、ね、切に求めたという意味です。ロングトゥー、ダビデはですから、ね、このアブシャロムにですもう切に会いたいと、ね、願っていたわけです。さらにこの14章1節も、ね、ちょっと意訳が日本語の聖書ではあります。14章1節、セルヤの子イワブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいたであるんですけど、この敵意を抱いている、これですね、キングジェームズバージョンではトワードで、要するに心は向かっているという意味です。でそれからこの、ニューキングジェームズバージョンではですね、コンサーンって書いてあります。コンサーン、心配するということですね。ですから、ね、ヨアブはこのダビデの国の軍団長、ね、将軍です。でヨアブはこのダビデが息子アブシャロムに対して、ね、敵意を抱いてるんじゃないんです。その逆です。コンサーンしてるんです。心配してるんです。また、ね、あるいはキングジェームズでは、ね、トワード、アブシャロムに対して心が向いているのにヨアブは気づいたということです。ですからダビデはアブシャロムに対してはもう心配をしていた、気にかけていた、しきりに会いたがっていた。けれども、どう切り出していいのかわからないんですね。ダビデ自身もかつて、ね、性的な不貧困をして、そして罪を犯して、でそれでもうその不貧困の結果生まれた子供は死んでしまった。また、本当にこれからこのダビデの家に剣が絶えることはない。その予言まで、ね、もらってしまった。弱いところがあるかもしれません。けれども、ね、言うべきだったんです。けど言わなかった。でそれで さらにこうして、ね、長男のアムノンが死んでしまった。アブシャロムによって殺されてしまった。で今度はアブシャロムに対して、ね、何か言おうと言わなくてはならないんだけれども、ね、もし何か言ったとしたら、じゃあなんであのアムノン、あなたの長男アムノンが罪を犯した時に何も言わなかったんだということに、ね、なってしまいますね。一つの物事について黙っているとするならば、そのまた別のもっとひどいことが起きたときに、その前の、ね、要するに、もう前例ができてしまっているならば、ね、何かその時に何も言われなかった、その時には許されたという前例、ご利用しされて、ね、もう何も言わなかった。皆さん、ね、何か誰かが罪を犯したとき、それを、ね、黙認しているならば、その罪に対して黙認したという事実が残ってしまい、それによって首根っこがつかまれて、ね、それに対してそのさらに次何かその人が起こしたときに何も言えなくなってしまう、その動機づけがさらに強化されてしまうんです。だからしっかりと見たならば、その時に言うべきです。 御言葉に照らして、主にある兄弟姉妹として、そのように、あるいは親として言うべきであり、注意すべきなんですけれども、ダビデはそれをしなかったゆえに、アブシャロムがこのことをしたことについてもダビデは心にはかけていたけれども、けれど何も言うことはできなかったんです。首根っこが捕まえた状態です、これを断ち切るためには、面と向かって言うべきです。そしてなぜ前あの時言えなかったのか、それも正直に言うべきですね。お父さん、あの時に、お前何て言っていいのかわからなかったけれども、今もうこうなった以上は言わざるを得ない、もうはっきりと自らそのことを告白するべきだったんですけど、しかしダビデはこの時も放任って、してしまったんです。そのことを、シャラーハ してしまいました。でそれでさらにその子供に対して何も言えないという何も言えなさが強化され、子供はさらに突き上がるなり、あるいは本当に両親がある子供であるならば、親に何かアクションをしてもらいたいということで何かしてくるはずです。でここで行動を起こしたのは将軍であるヨアブでした。ヨアブで、ヨアブがダビデが今アブシャロンに対して何か心が向いている、それを、考慮して、でそれでヨアブは、一計を案じるんですね。ある知恵深い女を用いてダビデに、裁判をさせて、でそれでその裁判の結果、ダビデさん、あなたはこれこれの裁判をしましたね、じゃああなたの息子に関してはどうなんですか、今放置状態でしょ、ということでダビデは、そのヨアブのその、策略にかかる形で、よしじゃあ分かった、アブシャロムをこのエルサレムに呼び寄せようということで、ダビデは呼び寄せるんですね。ところが不思議なことに呼び寄せたんです。アブシャロムをその、おじいさんのところに逃げているアブシャロムを呼び寄せたんですけども、しかし呼び寄せたはいいけれども、アブシャロムを、自宅軟禁状態で、外に出てはならない、私の前に顔を見せてはならないとダビデは命じるんですね。本当に不思議です。心の中で何かモヤモヤがあるならば、会えばいいのに、けれどももしかしたらそのモヤモヤがあるゆえに会えなかったのかもしれないです。本当に、不器用と言いますか、男はこういうですね、何か意地があるともうなかなか、本当は何をすべきなのにということができなかったり、そういうことが多々あるものですけども、でここでもさらに不思議なのはヨアブ、ヨアブが考え出したことです。このアブシャロムを、エルサレムに連れてくるということけれども、アブシャロムがヨアブのところに、どうか私と会ってください、使者を使わせても、ヨアブはそれを知らんぷりするんですね。ダビデからも知らんぷりされ、ヨアブからも知らんぷりされて、こういうことが続くんです。本当に不思議です。どういうわけで知らんぷりが、されたのか、わざわざ呼び寄せておきながらなんであえて会わなかったのか、これ謎としてですね、聖書学者たちの間で難しい議論がなされております。でこの14章ですから、この、14章の初めのところに、ダビデはアブシャロムに敵を抱いてる、そういうふうに、訳されてしまったほど、聖書学者は、勝手に解釈して、ここ、実は、向いてるではなくフォワードではなくアゲンストの意味だって、そういうふうに取ってしまったりしたんですけども、けれども、謎でないことがあります。もし子供が、何か、戒められるべきこと、言われるべきことがもう明確にあって、そして呼び出されました、子供が呼び出されたにもかかわらず、親がその子供に対して何も言わない、何も対処しないまま、さらに、年月が経つとするならば一体子供は何をするか、これは、聖書学者じゃなくてもいとも簡単に想像できます。子供は火をつけるんです。親のものに対して、親に対して、黙ってる親、もう何をしても、呼んでも呼んでも無視する親に対しては、子供は、火をつけることに出ます。アブシャロムは、火をつけました。ヨアブの畑に火をつけるんですけども、でもですね、これ今までヨアブがずっとアブシャロムのこの、語りかけに対して無視をし続けてきた、それに対して、ヨアブは、火をつけたんですけども、それに対して、ヨアブが言います。なんで私の畑に火をつけたんだ、 で、それに対するアブシャロムの答えがこの14章の、32節にあります。14章32節、アブシャロムはヨアブに答えた。私はあなたのところに人をやり、ここに来てくれと言わせたではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシュルから帰ってこさせたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたのに、と言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら、王に殺されても構わない。ここに息子アブシャロムの叫びがあります。親が、ね、右に行け左に行け言わない、ただ黙っている、ね、お前は、ね、長男を殺した、だから処罰されるべきだともなし、ね、かといって許されるというそのこともなし、ただ、ね、私の前に顔を見せてはならないというその命令があるだけで、そしてエルサレムにいて軟禁状態って、もうこれ、ね、鞭で叩かれるよりもっと辛いひどい仕打ちなんですね。子供からすれば親が何も言わない、自分が悪いことをしたけれども親が、ね、戒めてくれない、叩いてくれない、そういう時は子供は親に火をつけてしまいます。何とかしてほしい、構ってほしいというところあるでしょう。あるいは本当に御言葉を持って正当に戒めて、この自分の愚かさを取り除いてほしい、剥ぎ取ってほしい、そういう願いが子供にはあるんです。子供をね、鞭を加えること、これは憎しみのことではありません。愛することにもなるんです。子供が悪いことをしているならば、それを、ね、取り除くこと、これは本当に親にとってのそれは愛の行為です。子供はそれを望んでいる時があるんです。で、こうしてアブシャロムは、ようやく何年ぶりかで父親に会うことが、ね、できるようになります。で、父親に、ね、会って再会したその様がこの33節にあります。33節、それでヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブシャロムに口づけした。何か儀礼的な声があるだけで、ね、何の会話もなかったようですね。ここで会話は、ね、たったこの一節あるだけなんです。この一節だけ見ると、どうも父と子というよりも何か王様と家来が、ね、互いに接見した、ね、ただそれだけのような、ね、そういうふうにも見えます。親と子供の言葉のやり取り、心のやり取り、それがこの33節だけからは何にも見られません。ようやく父親と対面できた、もう何年ぶりかは分かりません、ね、アブシャルムもかなり成長して変わっていたでしょう、ね、父ダビデもこのアブシャルムの顔を見るのは本当に何年ぶりだったことでしょうけれども、ただ儀礼的な挨拶があるだけで何もなかった。
ですね、私たち罪というものがお互いの中に生じて、そしてそれに対して練るべき対策をその都度練らないでほっといてしまうと、なかなかどこからこれを話していいかというのがわからないんですね。長い間アブシャロムとこの旅での間は、ね、無縁でした。だからお互いに頭の中で悩んだり心を痛めたりすることはあっても、直接ね、耳に聞こえる言葉として話をしたり、そして戒めたり泣いたりわめいたり怒ったり叱ったり慰めたり、何にもないんですね。だから言葉というのは神様が私たちに与えてくださった唯一の機能として、まずは主を褒めたたえるということと、あとはこの言葉で闇と光を分けるということをしなければならない。そしてこの言葉で祝福と呪いを分けなければならないですね。この言葉でね、慰めたり戒めたりしなければならないんだけど、何年もこの親子はそれがなかったんですよ。 だから会った時に胸はいっぱいだけど、この息子もヨアブの前では自分の胸の内がわーっと言えたのに、父親の前では言えてないんですよ。親子関係、家族、会話をしないとこのようになってしまいます。どこから言っていいかわからなくなっちゃう。言いたいことがあるんだけど言えない、まずい関係です。家族というのはその都度向き合い、そして御言葉に照り合わせて良しと悪しを決め、悔いるべきことを悔いて、改めるべきことを改めて、そして食卓を囲み、同じ食物に預かり、ね、甘いも酸っぱいも全部共に味わい、そしてその都度の一日を終わらなければならないということですけど、タビデとアブシャルムはそれができなかった。タビデとアブシャルムだけではなく、タビデの家の子供はみんなお父さんとまともなお母さんと食卓を囲み、そして共に飲み食いし、叱られ、改められ、そして生きた体験がないんですよ。だから旅では子育て失敗してるでしょ。一人の男、一人の女、これが神様の原則であり、そこから生まれた子供たちによって食卓が囲まれる、これが神様の原則であり、目の前にいる子供たち、親、もろもろが罪人としてお互いを認め合い、たとえ子供でも親に対して良くないことを戒めることができる、ね、正しさを持ち、どんなに目の中に入れても痛くないほど可愛い子供であっても、罪というものと関わっているときは自分自身を切る、その痛い思いでその子供の罪を切って、そして子供がその罪に根付いて生きることはできないようにしなければならないのは親なんですね。お互いに親子関係の中でこの神様の言葉を持って戒め合う、助け合う、導き合う、守り合うなどなどが必要なんですよ。ですけどまともな家庭ではなかったので、そういうことはできなかった。心いっぱい言いたいことがたくさんあったでしょう。なんでアムノンを殺したんだという思いもあったでしょう。なんでアムノン、タマルを犯したんだ、あったでしょう。でもあったものの口に出して戒めてないということによって、この旅での家は最も最悪などん底へと転がり落ちていくということなんですね。皆さん覚えてください。これは親の責任だけじゃないです。この責任もあります。でも最も大きな責任は誰があるか、親なんですね。親はその責任を果たすために自分自身が犯した罪、それを棚に上げて、私がこういう罪を犯した時にこういうペナルティが世の中から来た、ね、社会から来た、親から来た、悪魔サタンから来た、それでこんなに私は辛い思いをして悔い改めて、そして主に許されてやっと立ち直ったんだと。罪には恥がついて回るよ。罪には滅びがついて回るよ。死がついて回るよ。疫病がついて回るよ。貧しさがついて回るよ。災いがついて回るよ。争いがついて回るよ。ということを最も責任がある親が子供に教えなければならないんですね。もう一つ、 自分自身が犯した罪をこの子供が犯さないでまともに生きていくということをこう道を開いてあげるために、親がやらなければならないことは、罪に対しての報酬は死であるということ、災いであること、呪いであること、あらゆる失敗であること、責めであること、これを子供にことごとく教えるということですけど、子供に教えた時にいつ一番子供がそれが納得できるかしたら、隣のおじいさんの、ね、犯した罪を言ったっておじいさんの罪を犯すの見たことないです。子供は見てないです。自分のお家においておじいちゃんが罪を犯す、おばあちゃんが罪を犯す、ね、父母が罪を犯す、お兄ちゃんが罪を犯す、それは割合的にたくさん自分が直接目で見てわかるでしょ。家族の罪、それによって起きたさまざまなこと、これを同時に一緒に家族だから体験しているから、今回のことはこういう罪によってこういうことになったんだよということを家族みんなで分かち合う。それでこの罪による、ね、あらゆる責め、呪い、そのものから私たちは離れなければならないんだけど、残念ながら旅での家、同じ食卓を囲む父母がいなかったので、それができませんでした。アムノン性的に汚れ、そして自分の妹を犯してしまいました。それを聞いた旅ではそのアムノンもそれを処罰することもなく、まだ悲しい思いをしている自分の娘を父親として守りに出るということもせず、ほったらかしにして傷ついたその妹の毎日の傷を舐めなければならない、毎日あのタマルの傷を舐めなければならない、その責任を嫌おもなく誰が負いましたか。アブシャロンでしょう。罪をほったらかしにするということは、第一の罪人、第二の罪人、第三の罪人とその罪を受け継いで罪をどんどんと破滅へと導く、その人が選ばれてしまうということなんですね。皆さんが人を戒めるとき、訓戒するとき、人の道を正そうとするとき、自分を棚に上げないで、誰かさんを棚に上げてそれを正そうとするならば、それは間違いです。しっかりと自分自身を棚に上げて、それで共にその罪というものに向き合わなければならないということなんですね。前私こういうことを聞いたことがあります。ある不良の青年を導くようになったということなんだけど、その人を導く時に自分の思いの中にあったのが、自分が若い時に失敗してしまったその命、その代わりとしてその子を面倒見ようと、周りの子供たちを面倒見ようと、そう思ったことがあるということを私は聞いたことがあります。多分不良だったその青年、ただその人に関わろうとしていたとするならば、その人はあまり効き目ないでしょう。でも私が失ったこの代わりと思ってあなたを養う、育む、育てるということであるならば、その言葉の威力は全然違うものだと思います。アムノン、悪いやつです。 そしてアブサロムも悪いやつです。でも親から正しく戒められなかった被害者でもある。本当に悲しいことです。
この本当に悲しいことが起こるその源が、要するに人の中のその罪の性質、また親子関係の中において無関心になってしまう、そういう性質です。このアブシャラム、本当に父に会うということが本当にとても、ね、とても彼自身のもう要求だったわけです。何度もアブシャラムに、ね、ヨアブに掛け合いましたけれども、ヨアブも取り合ってくれない。なんで私は呼び出されたのか、ね、そのこともよくわからないけれども、呼び出されてはいるけども自宅監禁されている。でそれでようやくもう火をつけて、ようやくお父さんに会うことができるようになったけれども、いざお父さんに会ってみたって、ただアブシャラムお父様にひれ伏したとしか書いてありません。王様はアブシャラムに口づけをしたとしか書いてありません。口づけ、これはあちらでは挨拶代わりになされることがあります、ね、王から口づけをいただく、ね、子供が本当に儀礼的なところしか見られない。ここに何の心の、ね、その疎通がなかった。お父さんに会ったらあれを言おう、これを言おう、ね、お父さんにあの時の辛さ、ね、本当に妹のタマルが恥ずかしめられたその時の悔しさで、それでそれに対してお父さんがなんで何にもしてくれなかったのか、なんでタマルを訪問するということを、ね、そのもっとしてくれなかったのか、いろいろ言いたかったでしょうけれども、言うことが、ね、できなかったんですね。お父さんの方も、ね、ダビデの方も親身に子供のその気持ちを聞くということを、これをしませんでした。
会話というものはしないと乏しくなります。何を言っていいかわからない、言いたいことがたくさんあるものの言っていないということで、どうなるかって言ったら、心の中で悩んで言ったことは会話じゃないから、それが人に伝わるということは絶対つながりがないことです。皆さんは普段口を重くして喋らない時が大いにあります。でも皆さんが喋っていないからって皆さん喋ってないでしょうか。いろいろと頭の中で考えてますよね。皆さんが考えていること、それを口に出して話さない限り相手に伝わることはありません。さまざまなことが起きました。旅でも言いたいことがたくさんあったでしょう。心の本当に落ち着かないところ、不安だったところ、本当に自分の心がチクチクと痛かったところ、たくさんあったでしょう。でも自分の弱さをさらけ出すことも、まだ自分がどれだけ辛かったか、まだどれだけ心が痛かった、それも旅でやっぱ言えませんでした。アブシャロムも同じなんです。ヨアブにあれだけまっすぐに直球を投げて話ができた、そのアブシャロムが自分の父親と会った時には何にもできなかった、何にもできなかった。一分も経たずに今謎の言葉を今私が言いましたよ。一歩も立たずにって、日本語で三歩歩けば、安藤さん何て言うんだっけ、三歩じゃなくて一歩歩けば忘れる人はどうすればいいの、どうしたらいい、一歩歩いたら忘れるって、皆さん戒められているときにそれを愛だと思ったら皆さんは賢いですよ。戒められているときに私ばかりと思うんだったら皆さんは不幸のどん底です。叱られた時に 私何にも知ってませんっていう心だったら皆さんは最低です。叱られた時に私を叩こうとして今必死なんだってと思ったら皆さんは幸いです。気をつけなくちゃ、ね、口をつぐんで話さないと皆さんの命はどんどん減っていくということを覚えてください。口の言葉の数はその人命のバロメーターです。やかましいおばあちゃんが死ぬのを見たことない。やかましいおばあちゃんが死ぬのを見たことない。あんなおとなしくているのかいないのかわからないおばあちゃん早死にしますよね。口から出る言葉は命のバロメーターです。最も悪行なことがわーっと出るという人はその人は悪を蓄えるのに長生きする人でしょう。その口から出る言葉が戒めの言葉、慰めの言葉、神のね、大いなる言葉、祝福の言葉ということであるならば、その人の命は流れても祝福された命であり、人を祝福する命であり、流れて十分な命であり、御国を建てる命であり、栄光に満ちた命であるでしょう。人がせっかく離れてそばに行ってあげても口を本当にね、割る箸をね加えたみたいにまっすぐにしてふんともすんとも言わない。どういうことか分かりますか。人の助けに対しても戒めに対しても感覚がないということですよ。御言葉が横にそれないように御言葉を邪魔するようなことを本当にやめた方がいいですよ。首はうなずくためにあるものではありません。うなずきは知ってはいけないんですよ。上の人でも下の人でも口ではいいいえですアーメンです。うなずきで一番この場所で偉い人になって場所を汚してはいけません。私たち一人一人が本当本当に自分が治らないということは何か治ろうとするその口数がないんです。口の告白がないんですよ。推しになって歯を食いしばって今日も絶対アーメンするもんか、耳に蓋を何重にもして今日も聞いてやるもんか、 直さないと大変ですよ。水野さん、ほら、水野さんって言ったらはいって言うよね。で、ある人はね、なんとかさんって言ったらはいも何もなく、犬だってワンって言う。言葉を発しないっていうのは人間らしさを全部失われていくんですよ。言葉がないと人間らしさがなくなっていくの。悪人は悪人らしい言葉がたくさんありますよ。いい人はいい人らしい言葉がたくさんありますよ。神の御前において良い生徒は何？よく聞いて、そしてね、うなずく生徒が良い生徒ですか？
違います。
うなずくってどういう言葉分かります？うんうん、なるほど、よく喋ってるわねって。うなずくという言葉ダメですよ。それ授業を受けてる時だけ、邪魔しちゃいけないから。人と話す時はその人が言ってることに対してはいといいえ、神の御前においてはアーメン、ね、罪を悔いる時はごめんなさい、知っていただいたことには感謝します、必要でしょ。アムノン、アプシャロム、ダビデ、なんでこんな悲しい結末になったの。言葉交わしてないでしょ。ことが起きたのに言葉を交わしてないでしょ。だから死ななくてもいい命が死んだかもしれないさ、いい子だになったかもしれない、悔いていい子になったかもしれない、子供が子供を殺して天罰を受けて死ななければならないということになったのが、なんで？ことが起きたのに言葉を交わしてないからでしょ、今しめてないからでしょ。恐ろしくないの？言わないということを重ねてしまうと、タビテとアブシャルムが会った時言えなかったでしょ。何を言っていいか分からなくて。でも聖書は書いてるよ、会いたかったって。会いたいのに会って言えない、本当にこの御言葉で自分を当てはめてみてください。何にも戒められなかったこの旅でのような自分がどれだけいるか。親がやったことに悔しくて、親だから言わずじまい、そして嫌な思いをして生きていた子供がこの世の中に今どれだけいると思いますか。あなたの子供が なたに親だから何にも言わずに胸を打ち叩きながら、生きていたということないとは言えないでしょ。対話必要です。対話しないとダビデとアブシャロムみたいになってしまう。会話しないとダメです。
アブシャロムは、ね、この箇所までは本当にいい男でした。自分に非があるんだったら自分は殺されてもいい、その覚悟でもってお父さんのところに出ました。ところがお父さんのところに出たその33節には言葉が一切なんですね、ないんです。言葉がただひれ伏した、ただ口づけした、言葉。皆さん、動物と人間の違いって何でしょうね。だいたい言葉が、動物にはないけど人間にはある。言葉を発しないならば獣と、同じ。言葉のやり取りがない子供は本当に獣のように育ってしまう。ダビデはこの子供との言葉、これが本当にこのようやくアブシャロムの念願の何年ぶりの再会の時に、一切お互いの言葉がなかった。でこの瞬間アブシャロムが豹変するんです。それまで本当にかっこよかったアブシャロムが、それはなくなってしまいます。アブシャロムはこの父との再会、無言で再会し無言で去っていった。それ以降ですね、もうお父さんに会いたい会いたい、それまでのその本当に見せていた情熱をもうきっぱりと、それがなくなって、逆にどちらに情熱を向けるか、クーデターを起こすことに情熱を向けるように、この瞬間からアブシャロムはなってしまうんです。で15章以降は本当にアブシャロムがいかにもう年月をかけて、時間をじっくりとかけてこのダビデ王に対する、その誹謗中傷を人々の中に植え付け、また自分自身に対するアブシャロムに対する人気をいかに集めるか、そちらの方にアブシャロムは、力を費やしていくようになってしまいました。アブシャロムはその前までは本当にお父さんに親密な交わりを求めていたんですけれども、皆さん、子供はですね、親が子供からの声を聞いてもらえない、子供の叫びを聞いてもらえない、子供がどんなにあの時つらかったか、これつらかったか、それを親が一切無視してしまうというならば、子供はある時その瞬間から親を憎しみの対象にして、親が、右に行こうとしたらその右に行こうとするのを邪魔する、親が生きようとするならばその生きようとするのを邪魔する、そういう存在に子供は豹変してしまうことがあるんです。
ダビデがですね、アブシャロムと会った時に心の底から抱きしめて会話をして、そしてわだかまりを全部解消しなかったということによって、アブシャロムはこの嫌なキス、口づけ、これがどれだけ嫌なものかっていうのが分かったんですね。それは客に利用するんですよ。アブシャロムはダビデのところに行く人たちを横取りして、人たちが自分に来て、口づけをしようとすると、アブシャロムは親しげに手を取って口づけをするわけなんですよ。人は体全体で自分に親しみを込めてくるという人に対して心を開きます。そしてその人を信用します。アブシャロムが横取りして民の心を滅ぼし始めた。何をもって、お父さんダビデが味気ないキスだけをして、あと言葉が何もなかったということで、自分が嫌な思いをしたから、それ客を、自分はお父さんに行く人たちを横取りして、彼らが口づけしようとすると手を取って親しげに、そして ち付けをするわけなんですよ。そして彼らを来た人たちをね、裁いてあげる。これが国中に噂になる。それでアブシャロムの名は人に広まり、人の心を滅ぼし、旅ではどんどん廃るようになる。なんでこんなことが起きたんですか。ことが起きた時に正しく対処しない、自分を棚に上げて悔いることもない、そして罪を犯した子を戒めることもない、悲しいこの結末に対して共に心を痛み抱きしめ合って、その辛さを分かち合うこともない、罪を犯したそのことの関わり辛い、何から言っていいか分からないということで去っておき、時が解決する、訂正それを気にするなどなどによって、結局は自分と関係ない人を目の前に置いて、自分の立ち振る舞いがどうか図られるかということを考えたりして、そして何をした、自分の子供に対してやるべきことをやらなかった。結局はこのもとんでもない事件が起きてしまい、こんな悲しい結末になってしまうということなんですね。気をつけなきゃいけないですよ、本当に。
果たしてダビデは、ね、このアブシャロムのことを愛してなかったのか、ね、何の感情も持っていなかったのか、ね、違いますね。最後には泣きます、ね、司会者が朗読してくださった通りに、ね、本当に、ああアブシャロム、アブシャロム、我が子よ、我が子よ、私が代わってに死ねばよかったのに、そこまでですね、ダビデは言うんです。子を愛さない父親はいません、ね、ただ不器用だったように、あるいは言葉がなかったように、かけるべき言葉、これを、ね、それをとどめて、言うべき時期、言うべき、ね、タイミング、その時期に言わなかったように、どんどんどんどんと言葉を言えなくなって放置し、放置してしまったゆえに罪を子供に犯させます。で子供に罪を犯させ、でそして、ね、父親に反逆する、父親の、ね、寝床に登る、そういった罪まで犯すまでになってしまい、当然それは神さんに呪われるべきことです。でこうしてダビデとしては、このアブシャロムに本当に、ね、自分が あの時期、あの10代の時、あの20代の時にしてやるべき時をしてこなかった、その責め苦に苛まされて、だからアブシャロムがダビデに反旗を翻してクーデターを起こした時も、ダビデね、エルサレムにいたんです。エルサレムという堅固な要塞の中にいたんですけど、しかし自らそのエルサレムを捨てて、ね、この息子に対して一切何の抵抗もせずにただ逃げるんです、ね、アブシャロムに対して、で部下たちに命じます。どうかあのアブシャロム、あの若者に対しては私に免じて、どうか手は、ね、手荒に扱わないでほしい、柔らかく扱ってほしいと、ね、ダビデはお願いするんです。愛したいではいたんです。ただし言葉はありませんでした。心で愛していても、ね、しかし戒めの言葉がないとするならば、その言葉を子供を憎んでるに、ね、過ぎないです。子供を心で愛しているとしても、行いがなければ子供を愛していないと子供からすれば見られてしまうんです。
今パスタが言ったでしょ、心で愛しているとしても口で愛しているということを言っていない、愛しているゆえに戒めるということをしなかったということによって、私が代わりに死ねばよかった 私が代わりに死ねばよかった、私が代わりに死ねばよかったと思っていたこの心はちっとも伝わっていない、悲しい結末になってしまってるんですよ。うちの人が口が重いから、私は口が重いから、口数が少ないから、あなたの真実は口数が少ないということを言い訳にして、話さなければならないことを言わない、そしてその人を敵に上げ渡してしまう、それがあなたの真実になってしまう。戒めなかった、なかったということによって、我慢した、いいえ、我慢したんではありません、戒めていないということによって、その子供、友人、知人、夫や妻を罪に明け渡して、呪いに明け渡して殺したということなんです。言わないこと罪です。皆さんが見て、これ言わなきゃいけない、言わないとその人の、その人からこの罪は離れないということであるならば、話すべきです。話さないでその人が罪から離れなかった、そしたら皆さんは共同犯罪者なんです。共犯、これ今言わないということによって、その人が気づいていない、気づいていないから罪を犯す、どっちが罪を深い、罪ということを分かってて、その人に注意しない人の方が罪深いです。日頃私はあんまり言わないんですけど、霊的なことについて結構うるさいです。なぜか分かりますか？皆さんと共犯者になりたくないからです。皆さんが罪を犯しているのに、それを私が言わないということによって、たまって見過ごした私の方がもっと罪が大きい、その罪を犯したくないです。だから私は言います。
親は子を愛するものです。ダビデは愚かな方法で愛しました、ね、愛してはいたんです。しかし愚かな方法でした。言葉を、ね、発しない。で結局アブシラムはですね、この戦いの時にもう自分から、ね、もうアブシャロム、ね、敵の手によってというよりも、アブシャロムが乗っていた馬、ね、ラバ、そのラバが、ね、アブシャロムを勝手に木にかけて、ね、そしてもうアブシャロムが木に宙ぶらりになったまんま行ってしまったんです。でそれでそのアブシャロムが宙ぶらりになって、ね、木にかけられたものは呪われたものであるって聖書に書いてあります。木に吊るされたまんまアブシャロムは、ね、敵に、まあ、ダビデの軍勢に見つかって、もう心臓を槍で貫かれて、なぶり物にされて、そしてそこら辺にあったホラー穴に、ね、放り込まれて、石くれの山が積まれて、もうあまりにも王子というにはあまりにも悲惨な最後、呪われた最後になってしまいました。なぜ呪われた最後か、親を軽んじたからです。親をないがしろにし、親の寝床に登り、そうやってですね、神様に忌み嫌われることをあえて子供がしたから、子供は呪われた死に方をしてしまいました。でそれでダビデ、ね、このアブシャロムが、ね、無事でいることを願っているんですけれども、あいにく無事ではありませんでした。でダビデのところに、ね、報告をする者が、ね、何か二人来るんですけども、ね、ダビデはきっと吉報に違いない、あれは良い知らせに違いない、ね、アブシャロムは無事だろうか、ね、このダビデにとっての良い知らせ、それは戦いに勝利することではないんです。息子アブシャロムが無事であること、ね、無事であって、ね、もううまく生け捕りにされて、一緒に、ね、親と子供でこれからやっていこうと思っていたかもしれません。しかしあいにくアブシャロムは二度と帰ってきませんでした。 ルカ福音書の15章に放蕩息子の例えがあるんですけども、その放蕩息子、確かに親を軽んじて親から出て行って親の金を使い果たして、でも彼は帰ってきました。悔い改めたからです。けれどもこのダビデの放蕩息子アブシャロムは二度と帰らぬ人となりました。呪われた、神と人とから呪われた最後、ね、本当にダビデはそのことを知った時嘆きました。この18章の33節、ね、ここを、お読みしますと、すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。ダビデは私がお前に代わって死ねばよかったのにと本当に悔いました。アブシャロムに対して言葉で今しようにことをしなかった。アムノンに対してもしなかった。それでアブシャロムを失い、アムノンを失い、またダビデ自身の罪のゆえに、ね、そのバテシバとの間に生まれた子供も死に、自分だけが生きていて、子供は3人も死に、娘は1人犯されてしまって、そして今もなお虚しい暮らしをしている。アブシャロムには3人の子供がおりました。けれどもこのアブシャロムが父親に呪われたことをするようになって以来、その3人と息子は死んでしまったようです。でそれでアブシャロムは自分には子供がいないからということで記念碑を建てました。そのアブシャロムの記念碑は、ね、なおそこにあったようですけども、結局親に反逆する者は呪われます。ただしその呪われた性質を作ってしまったのはダビデです。だからダビデは、ああアブシャロム、私がお前に代わって死ねばよかったのに言います。アブシャロム、シャロームという言葉がありますね。アブは父です。ですからアブシャロムの名前の意味は父に平和、ね、父の平和。きっとダビデは、ね、この子は父の平和になるだろうということを願って、アブシャロムが赤ちゃんの時に名前をつけたでしょうけれども、しかしあいにくその子供とのコミュニケーションもなく、戒めるということもなく、言葉もなくであるならば、せっかくいい名前を子供につけても呪われた子として育ってしまう。悲しいことです。皆さん今日父の日で、本当に本当ならばお父さんがどんなに素晴らしい、ね、そういったメッセージをしたいところですけど、しかし今日この箇所をあえて選んだのは皆さんに祝福の道を歩んでほしいからです。呪いの道を歩んでほしくないからです。皆さん親である親は、皆さんはぜひ子供との言葉のコミュニケーション、心のコミュニケーションを図りましょう。そして子供も親に対して、ね、軽んじる態度を取ることなく、親は子供を愛するものです。そのことを、ね、親はただ完璧ではありません、ね、ダビデでさえ完璧ではありませんでした。ただ完璧なる父なる神様と共に歩んで、そして本当にこの一家全体が主にあって喜ばしい関係になることを私は願っております。このコロサイの3章18節から21節のところに、こう書いてあります。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。アメン。家族はチームワークです。ともどもね、子供であるならば子供の立場として、父であるならば父として、母であるならば母として、妻であれば妻として、夫であれば夫としても、その主にある責任を互いに果たして、それでこそ健全な家庭が育て上げられていきます。本当にこのダビデとアブシャロム、ね、願わくはこの王と王子という特別な立場というよりも、本当に ね、一つの家庭の中として座ってほしいと願いました、ね、皆さんは一人の父一人の母、ね、日本では一夫多妻制ではないですね。幸いです。本当に皆さんはどうか、ね、家庭が円満で、もう子供たちが本当にたくさん、ね、食卓を囲んで、お母さんが作った美味しい食事、ね、お父さんかもしれませんね、その美味しい食事をたくさん食べて、よく、ね、洗濯されたいい香りのする服を着て、ね、よく干された布団で寝て、そして育まれて、愛のうちにまた一つ、ね、若者が青年になり、また一つ大きな家庭を作って、主に祝福された家庭、それをどんどん築き上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。これから皆さん一人一人がそれぞれ良き家庭となることができるように、また良き家庭を作れるように、今それぞれが祈る時を持ちたいと思います。あなたに祝福された家庭はなんとエデンのそのような喜ばしさでしょうか。しかしこのダビデとまたアブシャロムのこの家、この父と子の関係はなんとちぐはぐな、本当に呪われた様でしょうか。私たちはただ主よ、あなたの御言葉はこれを握りしめ、そこから右にも左も離れることなく、しっかりと戒めるべき時には戒め、また喜ばしい時には共に喜び、美味しいものは一緒に食べて共に感動し、共に同じ感動を味わいつつ、そのようにして親子が、父と子が、母と子が、そのようにして育まれていくものでありますように。主よ、あなたに仕える我が家となりますように。日々主よ、あなたの御言葉にあって喜び楽しむその笑い声がいつまでも絶えることのないこの家庭家庭でありますように。若者たちが主よ、あなたにあって御言葉に忠実な伴侶を得て、ともとも御言葉に忠実に男と女が一つとなって、夫婦となって、一体となって、そうして新しい家庭家庭をあなたにあって築き上げていく、その幸い、その祝福にどうか預からせてください。どうか親という立場にある一人一人が本当にさらにあなたにあって歩み、子供に言葉をかけ、また心の思いのうちを子供に、子供から引き出し、また自分も子供に言って、そのようにして心の中に何のわだかまりもなく、そのように歩んでいく家庭家庭でありますように。祝福された家庭でありますように。妻が家の奥にいて豊かに実を結ぶブドウの木のようでありますように。子供が食卓を囲んで若枝のオリーブの若木のようでありますように。この祝福、この幸いを一人一人に与えてくださるように感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番です。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。 アーメン。
ですけれども、私と甲斐先生は、本日より、今週土曜日まで韓国の方に出張いたします。しかし日々の礼拝および祈祷会や諸々の集会は通常通り行っております。皆さんご参加ください。どうか働く人たちにのために、その祈りをしていただければと思います。また、このしもべとまた甲斐行き働く人が韓国において良き働きができるようにお祈りしていただければと思います。続いてこの後ですね、教会の若者、翼と、また、天智くんの、御言葉の宣言がありますので、それぞれ応援する心でこの若者たちの宣言を、祈りつつ迎えてください。
诗篇第四篇，显我唯一的神啊，我呼吁的时候，求你应许我。我在困苦中，你曾使我宽广，现在求你怜悯我，听我的祷告。你们这些上流人啊，要将我的尊荣变为羞辱，要到几时呢？你们喜爱虚假。你们喜爱虚妄，寻求虚假，要到几时呢？现在你们要知道，耶和华已分别虔诚人归于他自己。我求告他，我向他祈祷，他必应许。你们应当敬畏。你们应当敬畏，你们应当畏惧，不可犯罪。躺在床上的时候，心里要思想，并要肃静。当献上公义的祭，又当依靠耶和华。有谁说谁能指示我们什么好处？耶和华，求你扬起脸来光照我们。你曾使我快乐。使我胜过丰收五谷新酒的人，因为我必安然躺下睡觉，因为耶和华你因为独有耶和华你使我安然居住。阿们。诗篇第五篇，耶和华，求你垂听我的。耶和华，求你垂听我呼求。耶和华，求你留心听我呼求的声音。耶和华，求你留心听我的言语，顾念我的心思。我的王，我的神啊，求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈祷。 耶和华啊，早上你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒，因为你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居，狂傲人不能站在你眼前，凡作孽的都为你所憎恶，都为你所恨恶，好流说谎言的都为你所说谎言的你必灭绝，好流人血弄诡诈的都为耶和华所憎恶。至于我必凭着你丰盛，至于我必凭着你丰盛的慈爱进入你的居所，我必存着敬畏向你的心，你的圣殿下拜。耶和华，耶和华耶和华求你。因我的仇敌凭你的公义，引领我，使你的道路在我眼前正直。因为他们的口中没有诚实，他们的心中满有邪恶，他们的喉咙是他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。神啊，求你定他们的，神啊，求你定他们的罪，愿他们因自己的计谋跌倒，愿你在他，愿你在他们的过犯中将他们逐出，因为他们背叛了你，凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为你庇护他们。又愿，愿爱你名的人都因你，都靠你欢心。因为你必赐福与一人，凡。因为你必赐福与义人耶和华，你必用恩慈如同盾牌四面维护他。阿们。
诗篇第四篇。且我唯一的神啊，我呼吁你的时候，求你怜悯我。我在困苦中，你曾使我宽广，现在求你怜悯我，听我的祷告。你们听我的祷告，听我的祷告，你们这些上流人啊，把我的荣耀变为羞耻，要到几时？把我的尊荣变为羞耻，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻找虚假，到几时呢？你们要知道，耶和华自分别虔诚人归他自己。我求告他，他必听我。你们要警醒不可犯罪，你们要警醒不可犯罪在耶和，你们要警醒不可犯罪在耶和，你们要警醒不可犯罪在躺在床上的时候，你躺在床上的时候，在床上的时候要心理思想，且要病要肃静。献祭生要献公义的祭，又要跟从耶和华，当献公义的祭，又要跟从耶和华。当献公义的祭，又当称谢，又当跟从耶和华。谁能赐我们什么好处？谁能赐我们什么好处呢？耶和，谁能赐我们什么好处呢？耶和华 啊，求你抬起脸来光照我们现在，求你抬起脸光照我们现在，求你抬起脸光照我们，我看现在大家关照我们开，你使我快乐胜过那丰收五谷新酒的人。我在睡，我睡觉的时我睡啊，我躺，我必安然躺下，因为耶和华，因为耶和华使我安然居住。阿们。
あのね、本当にね、あの覚えるのをもうしたくないしたくないって言ってたんですけど、一日一節ずつ今覚えてるんですね。中国語のね、漢字ものすごく難しいですよ。でその中においても、あの一生懸命一生懸命ね覚えて、わからないのをまだ間違ったのをこう繰り返し繰り返ししているんで、この子たち、あの本当にこれからの後がすごく楽しみです。あのね、お兄ちゃんの1日4節ずつで、チビが1日1節っていうことなんですけど、これね多分あのもう3ヶ月やっただけでうんとまた違ってくるし、またこれが6ヶ月になったらまだ違ってくるし、これがね1年だったらねすごいことになると思うの。もう表情から何から。だから皆さん今ね、あの毎週こうやって見届けて、あの彼らを主がどのように変えていくのか、その、 あの証人になってほしいと思います。さあ、朝露のように翼もまだ天地も主が起こしてくださいました。だからこの子供たちのように、日本中の子供たちが翼みたいにまだ天地みたいに起こされて、そして主の御前によってその御言葉をこう暗記して、そしてこう暗記することをテピリンって言うんですね。そしてこのテピリンした言葉を、祈りのようにね、それを宣言すること、これをテピラと言うんですよ。だから今翼と天地は暗記したテピリンしました。そして今みんなの前で、神様の前でテピラをしたんです。でこれを繰り返していくと、もう素晴らしい結果が出ますので、みんなが証人になりたいと思います。みんな、私たち今テピリンしてよかったでしょ。素晴らしいでしょ。おお、安藤君、テピリンすべきだよ。あのね、ドイツ語はあなたに栄光をもたらさなかった。いい？でも主の御言葉をテピリンすれば、テピラをすれば、主が栄光を表してくださいますよ。毎日一節ずつ、今彼らね、あの詩編を覚えてるの。詩編一編から覚えてるの。でチビが2編ね。今日4編までチビ。あのチビが今4編までだって。はー、それで翼くんが今ここでやったのが4とこうやったんですね。あのそのうちね、あのハーバード大学をどけっつって行くからあの今言いましたね、あえて私はね、安藤君って言いましたね。一日一節ね、覚えた方がいいですよ。その覚えた言葉がね、大きい声で宣言するたびに人物ことを変えて動かしてくれますね。なぜかというと、主は言葉で世界を送ったか作ったからです。だからその力ある言葉が自分の中に暗唱して、心の中にあって、心から宣言すると人物ことを動かします。ぜひ詩編挑戦したらいかがですか。一日一節できるでしょ。一日一節だったら、アーメン。じゃあ安藤兄弟がね、今日からテピリン仲間になりました。詩編の一編の一節からということで、詩編は今週で終わるね。あの6節までしかないでしょ。っていうことは今週で詩編が終わるはずなんですよ。じゃあ来週 ここで支援を宣言していただきましょう。素晴らしい。はい、イエス様に感謝です。アレルヤ。あ、
一部ではないん
だよ。何、
一
部、一節っていうのはね、あの一って書いてあるところを、一と書いてあるところ一つ、次は二って書いてあるところ、次は三って書いてあるところ、で詩編のね、あの一編は六節までしかないですよ。じゃあこれでうちの教会で詩編組が三人。ママ詩編やってるの？ママも覚えてる？覚えてる？おお、そしたらうちの教会で今支援組これで4人、はい、4名です。イエス様感謝します。アレルヤ感謝します。朝中のように主、あなたが翼を起こしてくださり、天地を起こしてくださったことを感謝いたします。世の中の子供たちが本当にこの溢れているこの罪の言葉によって廃れていきます。でも主よ、あなたがもう本当に強制的に、まだ憐れみを持って愛を持って翼と天地を起こしてくださって、この主の正しい御言葉に立って養いを受けて、それで主よ、あなたの御前において手びらすることができますように祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、今日まだ安藤兄弟が一日一節を覚えるということで、主の御前においてまだ支援のテピラになりました。イエス様、あなたが力を与えてください。そしてこの宣言して、覚えて宣言した言葉がどれだけ自分の中に有意義な言葉であるか、それを主に褒め栄光を捧げることができますように、褒めたたえることができますように、証の言葉となられますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスキリストの力ある名前で祈りました。アーメン。ハレルヤ、感謝します。来週楽しみだな。